謝します。それでは聖書を開けていきたいと思います。レビ記をですね継続して学んでおりますけれど、今日はレビ記の2章の11節から16節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方が主に捧げる素菜はすべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜もすべて主に捧げる火祭として焼いてはならないからである。ただし初穂の供え物としてこれらを主に捧げることができる。しかし香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。あなた方の素菜の供え物はすべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素菜にあなたの神の契約の塩を書いてはならない。すべてあなたの供え物は塩を添えて捧げなければならない。もしあなたが初穂の素菜を主に捧げるならば、火で穂を焼いたもの、新穀の砕いたものをあなたの初穂の素菜として捧げなければならない。あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素菜である。祭司はその砕いたものおよびその油のうちから記念の分を取って、乳香の全部とともに焼かなければならない。これは主に捧げる火祭である。アメン。今日はこのところから聖なるものとなりなさいというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたいと思っております。今日お読みしたレビ記の御言葉と今日のメッセージの内容は少し異なっております。でも2章のこの御言葉を分かち合う前に、今日語りするメッセージをまずしっかりと皆さんのうちに刻み込んでいただきたい、受け入れていただきたいと思ってこのメッセージをさせていただきます。聖なるものとならなければならないということであります。このレビ記全体の中心的なテーマ、それは神様の清さということであります。レビ記の中心的なテーマは何ですかと聞かれたならば、神様が清いお方であるということ、また聖なる神様がどういうお方であるか、またその聖なる神様が私たちに何を求めておられるかということがレビ記の中を通して語られています。ある時には礼拝という形式を通して神様の御心が私たちに語られています。またある時には私たちの日常の生活を通して神様の戒めを通して神様の御心が語られています。その全ての神の御心を吟味するならば、神は聖なるお方であるということであります。レビ記では清さという言葉が123回語られていると言われております。123ですから覚えやすいんですけど、123回語られていると言われています。この清さという回数ですね、それは他の書簡と比べるならば圧倒的に多い、群を抜いてレビ記の清さという言葉は多い言葉であります。英語で清さというのはですね、もっといい言葉があるのかもしれないけど、一般的にはホーリーとかですね、そういうふうに語られていると思います。もっと難しい言葉があるのかもしれないけれど、でもこの清さとかホーリーというのはですね、決して神秘的な、また厳かな雰囲気という意味ではない。神様の清さ、それは決して雰囲気ではない、厳かな空気でもない。でも多くの場合、ホーリーとかホーリネスとかそういう言葉を使う時には、なんとなく雰囲気というのか、その空気に酔うというような雰囲気があるんじゃないですか。そういう雰囲気というのが、なんとなくホーリーとか聖なる聖なる聖なる神様というイメージです。でも聖書が語っている清さ、聖書が語っている清らかさというのは決してそのような雰囲気ではない、 また雰囲気に酔うというようなことでもないんですよね。神様の清さというのは、神様がこの世から完全に切り離されたお方であるということを示している言葉であります。罪に汚れたこの世に存在しながらも、なおかつ神様は正義においても愛においてもあらゆる面において完全であり完璧であるということ、そのことを示している言葉、それが清さであります。これをですね、他の言い方で言うと性別という言い方を聞いたことないですか？性別っていうのは男女じゃないですよ。清さと分けるという意味ですね。性別という言葉が使われることも少なくない。例えばもっと具体的に神様の清さとは何ですかと聞かれたならば、一つ非常に参考になる聖書の箇所があります。それがイザヤ書の6章の御言葉になります。イザヤ書の6章の1節から5節の御言葉を見ると、神様の清さというものがどういうものかということを非常によく理解することができると思います。読ませていただきます。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御倉に座し、その衣の裾が神殿に満ちていくのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが震い動き、神殿の中に煙が満ちた。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。この御言葉を見ると、神様の清さに触れた時に、その清さに、またその臨在に浸るというようなイメージではないということを理解していただけるのではないかなと思います。本当に神様の臨在に触れたならば、私たちは自らの罪深さ、また神の清さというこのギャップに震えおののくんです。本当に神様の臨在に触れられたならば、私たちは神の御前に震えおののくような状態になるんです。なぜならば、あまりにも神様は清い、そしてあまりにも私たちは罪深いから。この罪深いものがどうして清い神を見ることができるだろうか、それがこのイザヤの状況であります。決して神様の臨在、また神様の清さというものは心地の良いものではない。イザヤは自分の罪深さのゆえに死まで覚悟した、そのような状況であります。何度も繰り返しお語りしていることでありますけれど、神様の臨在に触れるということは、神様の清さ、そして自分の罪深さを知るということであります。神様の清さに預かるということは、神様が清い、そしてその清さに私たちが預かるということは、神様の目的のためにこの世から切り離されるということを意味しております。先ほども語りました、神様の清さというのは、神様がこの世から完全に切り離された状態である、それが清さだとお語りしました。それと同じように、私たちも神の清さに預かるということは、この世から完全に切り離されることを意味しているんです。でもそれはこの世と完全に隔離されるとか、一切交わらないとかということではなくて、この世にいながらもなおかつあらゆる面において完全であること、それが神の清さであり、神の清さに預かるということです。 この世と交わらない、この世の人と関わらないということではなくて、そこにいながらもなおかつ完全であるということ、それが神の清さ、神の清さに預かるということであるということを知っていただきたいと思います。この罪深い世の中にいても決して影響を受けない、それが性別されたものの生き方であり、また神様の御心であるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。ですからこのレビ記の中では何度も何度も語られています。私は聖なるものであるから、あなた方は聖なるものとならなければならない、なったらいいんじゃないんですかとか、なった方がいいですよとか、なった方がお得ですよとか、そういうことではなくて、私は聖なるものであるから、あなた方も聖なるものとならなければならない、聖書はそのように語っています。また特にレビ記は何度も何度もそのように語っています。いや、この世にいながら完全であること、それは非常に難しいと私たちは思います。そして事実そうです、事実そうだと思います。でもそのような神の清さに預かれるように、神様は私たちに助け主なる聖霊様を送ってくださいました。私たちは決して一人で聖なるものになることはできない。どんなに頑張っても、どんなに努力しても、どんなに自分を規制しようとしたとしても、私たちは神の清さに預かることはできない。なぜならば私たちは罪深いから、私たちは汚れているから、私たちはどうにもならない人間だから。だから神はそのことを知って聖霊を送って、そのお方は助け主であり、そのお方は私たちをイエスに導く真理の御霊であると聖書は教えているんですよ。だから私たちが神の御言葉に従って歩もうとするとき、神の清さに預かろうとするとき、また自分自身の清さを保とうとするとき、私たちがしなければならないこと、それは聖霊に頼るということです。聖霊の導きを信じ、聖霊の導きに頼り、そして聖霊の満たしを求めて、私たちは日々祈らなくてはいけない。自分の自我が聖霊の満たしよりも勝るならば、私たちは肉に従って歩んでいくでしょう。でも自分の自我よりも聖霊の満たしが勝るならば、私たちは霊に従って歩んでいくことができるんです。だから私たちの中にいつも葛藤があるのはそのためですよ。いつも葛藤があるんじゃないんですか。ああ、こんなことしたらあかんのに、こんなことしないといけないのに。私たちはよく知っています。何をしなくてはいけないかということはよく知っています。何をしてはいけないかということもよく知っています。でもパウロが言っていますね。しなくてはならないことができない、してはいけないことをしてしまう、ああ私はなんという惨めな人間だろうか。でもパウロはその後で言っています。感謝すべきことは、褒むべきことは、聖霊が私たちを罪としから解放してくださったと語っているということを心から感謝をしたいと思います。私たちが神の清さに預かる、そのためには聖霊の満たしが必要であります。いずれにしても私たちはこれらのことを踏まえて、もう一度神様を恐れるということと、神様を愛するというこのバランスをしっかりと整えなくてはいけない。私たちは今この時代において聖書が語っている神の清さとは何かということをしっかりと理解しなくてはいけないと思いますよ。神様の清さとは、神様を恐れるということと、自らの罪深さを知るということなくしてはありえないことであります。ジーザスラフチャーチではですね、毎週日曜日主の祈りを告白しております。またキャミもですね、今バイブルスタディで主の祈りを題材にしてくださっていると思いますよ。私はキャミがどのような内容を語っているかよくわからないんですけれど、重複するところもあるかもしれないんですけれど、聞いていただきたいと思います。 そもそも主の祈りというのはですね、どう祈ったらいいかわからないという弟子たちに対してイエス様が直接教えてくださった祈りです。この主の祈りというものが皆さんどういうものかということを本当に知らなくてはいけないんですよ。イエス様が直接このように祈りなさいと言われた祈りです。聖書のどこを見てももちろんこのように祈りなさいとかですね、私の名によって祈りなさいとか、信じたならば疑わないで祈りなさいとか、いろいろ書かれてますけど、こんなに具体的に書かれている、それは主の祈りだけだと言っても過言ではないと思いますよ。弟子たちはどう祈ったらよいかわからなかった。だからイエス様にどう祈ったらいいんですかと聞いた時に、イエス様が主の祈りを教えてくださったんです。私たちが神様に、主よ私はどのように祈ったらいいんですかという時、きっと主の祈りを教えてくださるのではないかなと思います。ですからこの祈りがどれくらい私たちにとって大切なものか、また毎週日曜日に主の祈りを告白しているということがどういうことであるかということをしっかりと知っていただきたいと思います。それは私たちが捧げるべき祈りの模範であります。祈りの模範です。主の祈りは私たちもよく知っているように、天にまします我らの父よという言葉から始まります。そのように告白するときに、私たちは誰に祈っているんですかということを認識するんですよ。天にまします我らの父よと告白するときに、私たちは天におられる私たちの父なる神に祈っているんだということを認識するんです。私たちは時々ともすれば自分に対して言い聞かせるような祈りをすることも少なくない。大丈夫大丈夫、主は生きておられる、大丈夫大丈夫、いやいやいや、神様に祈ってるんじゃなくて自分に呪文のように言い聞かせて、恐れるな、私が共にいると言われている、自分に言い聞かせて言い聞かせて言い聞かせて、それは祈りではない。祈りは神に対して捧げるものであり、神との会話ですよ。ある人はこんな祈りを捧げます。教会の礼拝が終わって、まだ数名が交わっている時に礼拝堂の前に来て祈るんですね。声を出して、主よお金が必要です、何月何日までにいくらいくら必要です、主よお金必要です。誰に祈ってるんですか？聞いている人たちに祈ってるんです。礼拝堂に残っている人たちに、主よ何月何日までに必要なんです、主よ聞いてくださってますか、主よ聞いてくださってますか。そのような人もいました。私たちの祈りは自分に祈るというわけではない、誰かに聞かせるための祈りでもない。私たちの祈りはあくまでも天にまします我らの父なる神に祈るものであるということを心から感謝したいと思います。そして私たちはその神様に対して父さんと呼べることを本当に心から感謝をしたいと思います。皆さんどうですか？神様に対してお父さんと祈られることが私多いですという方おられますか？手挙げてもらっていいですか？はいですね。お父さん、イエス様がアバ父よって言われて、アバってのはお父ちゃんとかで、ね、そういう意味のようですけれど、割とクリスチャンがお父さんと言って祈ることが少ない。その一つの理由として、この世でのお父さん像が良くないということがよく言われます。この世でのお父さん像が良くないので、お父さんと言ったらですね、自分のお父さんの顔が出てくる。お父さん、父なる神様、お父ちゃんと言ったらですね、本当のお父ちゃんの顔が出てくる。そして本当のお父ちゃんの顔が出てきたらですね、祈る気が失せる、祈る気がしない、そういう人も少なくないですよね。 非常に抵抗を持っておられるという方も少なくない。そして実際にこの世において本当の父親に恵まれなかったという人も少なくないですよと思います。でも今日もう一度私たちは聖書が語っている神様とはどういうお方ですかということを知らなくてはいけない。聖書の神がどのようなお方なんですか。聖書の神は皆さんにとってどういう方なんですか。聖書の神様は私たちに何をしてくださったんですか。どのような愛を持ち、どのような品格を持っておられる方なんですか。その清さは完璧であり、その愛は完璧ですよ。そのお方が私たちのお父さんなんです。この世の父がどのようなものであったとしても、いや、この世の父が本当に素晴らしい父であったとしても、その愛は完璧ではない。その人格も完璧ではない。失敗もあるでしょう、過ちもあるでしょう。語った言葉に対して、いや違った、間違ったということもあるでしょう。でも聖書が語っている神様は、私たちの父なる神様は完璧であります。父なる神様がこれが道だ、これに歩めと言われたならば、その道は完璧な道であります。だから神様に対してお父さんと呼ぶときに、それは神様ですよ。この世の父が出てくる余地はないと思いますよ。そうじゃないですかね。私たちは聖書が語られている神様をお父さんと呼べることを本当に喜ばなくてはいけないと思いますよ。もしこの世の父親という存在に恵まれなかったとしても、いや、恵まれなかったならば、もっとそんな素晴らしい父なる神様が与えられていることを心から感謝しなければならないと思いますよ。この世には恵まれなかったけれど、私の霊の父なる神様は完全であり完璧であり、その愛も恵みも祝福も完全であるということを思うときに、心から神様に対してお父さんと呼ぶことができるんじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。そして父なる神様は私のお父さんであり、皆さんのお父さんです。私だけのお父さんではない。神を信じる全ての人たちのお父さんです。そして私たちのお父さんは唯一なるお方なので、だから私たちは兄弟なんです。でも神様はお父さんですから、みんな兄弟です。いずれにしても私たちの祈りは何を祈るかということ以上に、誰に祈るかということが大事です。そのことに対して心を備える必要があります。私たちが祈るとき、なぜ神様がまず天にまします我らの父よと祈りなさいと言われたのか、それは私たちの心の備えが誰に対して祈るんですかということをまず備えなかったら、その次に祈られる全ての祈りに意味がないからですよ。誰に祈っているかということをわからないで、誰に祈っているかということに心を備えることができなくて、どんなに長い祈りをしたとしても、それはただの呪文であり、ただの独り言であり、ただの意味のない時間です。だから何を祈るかということ以上に、誰に祈るかということをしっかり心に備えなくてはいけないと思います。そして主の祈りはこのことを私たちに教えて、心を備えて、その後に主をあがめ、主を礼拝し、そして主の御心を願う、そして私たちの願いを告白していくという流れになっていきます。細かいことはキャミのバイブルスタディに参加して学んでいただけたらいいなと思っているんですけれど、礼拝においてもそうです。私たちが何の備えもなしに教会に来て賛美して、メッセージ聞いて、献金をして帰るということでは意味がない。この礼拝は誰に捧げているんですか。誰に会いに教会に来ているんですか。誰と交 交わるために教会に来ているんですか。神様です。私たちは神をあがめ、神を賛美し、神の御声を下に求めてこの教会に集っているんです。そのことをなくして、もちろん教会の交わり、人々の出会い、また交流というのは大事です。でもまず私たちが求めなくてはいけないものは、神様に対して礼拝を捧げているという心の備えが必要であるということをしっかりと知っていただきたいと思います。主の祈りの中で、我らの日常の糧を今日も与えたまえとイエス様祈りなさいと言われました。ある人は前半の部分をですね、天に増します、我らの父よ、願うか皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えてください、主よ、というような人もおられます。前半は呪文のように、我らの日常の糧を今日も与えてくださいという人、この時だけ切実に、あ、糧、糧、今日の糧という祈りは意味がない。備えがない中での糧をください、糧をください。でもどうですか皆さん、私たちの祈り、座って、はあ、神様祈ろう、主よ、私の願いは今こんなこと困っています、こんなこと苦しいんです、神を与えてください、神を聞いてください、神を私の願いを、これが私たちの祈りです。まるで天に増します我らの日常の前半の部分を全く飛ばして、我らの日常の糧を今日も与えてくださいと言っているのと一緒です。一緒。イエス様はそのような祈りをしなさいとは教えてはいない。まず誰に祈ってるんですか。主の皆あがめなさい、主の皆賛美しなさい、主を礼拝しなさい、そして私たちの願いを神様に聞いていただきなさい。またある人は、日常の糧を与えてくださいという祈りが予的な肉的な祈りだから、これはあんまりふさわしくないんじゃないだろうかという人もいるんです。真面目なクリスチャンですよ、いるんですよね。でも日常の糧のために祈るように言われたのは私たちではなく神様です。祈りなさいと教えてくださった方が与えてくださらないということがあるでしょうか。祈りなさいと言うだけ言っといて与えないというような神様ならば、信じない方がいいと思いますよ。祈ったらいいんじゃないですか、その後は知らんよという神様ならば意味はない。でも祈りなさいと言われた神様は必ずその祈りを聞いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。そしてそれ以上に、何よりも聖なる清い偉大なる神様が、私たちが今日何を食べなくてはいけないか、冷蔵庫の中身、財布の中身、カバンの中身、全てのものを知っておられるということを心から感謝します。私たちが財布の中身を気にする以上に神様が気にかけておられるんです。今月残り1,000円、今月残り500円、神様が気にかけてくださっています。これ以上に安心することがありますか。神様が私たちの日常の糧に対して気にかけておられるんです。このことを思うときに、マタイによる福音書に語られていますね。何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうかと思い煩うなと言われたイエス様の言葉を理解することができるのではないでしょうか。思い煩う、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩うということがどれほど愚かなことか。もちろん私たちは心配になるでしょう。現実を見るならば、どうしようか、明日どうしようか、さてどうしようかと思うこともあるでしょう。でも心配するのは神様の働きです。神様の方です。ある人は、何を食べ、何を飲もう、 何を着ようかといって思い煩うなというその御言葉を聞いて、ああそうか、神様は全部与えてくださるんだから大丈夫と言って働かないという人もいます。神様は働かなくても良いと言っているのではなくて、思い煩ってはいけないと言っておられます。私たちが思い煩っている暇があるならば、その時間一生懸命働いた方がいいと思いますよ。思い煩うこと、関心を持つこと、それは神様のなさることだからです。私たちは私たちの果たすべき分を果たして、あとは神様に委ねること、それが信仰です。もう一度言います。私たちの果たすべき分を果たして、あとは神様に委ねる、それが信仰です。でも自分の果たすべきことを果たさないで神様に委ねることを無責任と言います。信仰と無責任とは全く違う。神様は私たちに信仰に立つようにと願っておられます。今日神様は聖なるお方であり、恐れるべきお方であるということとともに、そのようなお方が私たちのお父さんであるということ、そして私たちの生活の細部にわたって気にかけてくださっているということを心から感謝したいと思います。何に苦労しているんですか？神様は知っておられます。何に対して苦しんでいるんですか？神様は知っておられます。何に対して不安を覚えているんですか？神様は知っておられます。だから安心してください。私たちが神様をお父さんって呼ぶときに、私たちは神様の子供であるということをもう一度自覚しなくてはいけないと思いますよ。皆さん、私たちは神様の子供です。皆さん、私たちは神様の子供なんですよ。このことの意味を皆さん理解しているでしょうか？私たちが行くところ行くところ、目には見えないかもしれないけれど、万軍の天使が守っているんですよ。多くの警備員じゃない、警察でもない見つかりが私たちを囲って守っているんです。だから主は語られるんですよ。恐れることはないよって、大丈夫だよって、あなたは一人じゃないよって。神様の子供なんですよ。皆さん、わかりますかね。伝えることが本当に難しいんですけど、神様の子供が何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか心配するということはありえないことです。それは父なる神を侮辱することです。神が何も持っていないかのように、神が何も与えてくださらない方であるかのように。でも、もし信頼し願い祈っているけれど、なおかつまだ手にしていないというならば、手にしていないだけの理由があります。いずれにしても私たちは神の子供であるという事実は変わらない。神が良いお方であるということは変わらない。神のなさる全ての時は美しいということは変わらない。私たちの信仰はどのような環境であっても揺るがない。もし私たちと神様が親子であるということをしっかりと認識しているならば、私たちはおのずと神様に似るものになってきます。先日、私もですね、ある人とお会いした時に、何度も何度も何度も言われました。お母ちゃんそっくりになってきたなと言われました。喜んでやら何やら、もうちょっと複雑な気持ちで、あんまり言われるもんですから、もう言わんとってくださいって言いましたけど、そっくりやなって、喋り方もそっくりやなって、そうかなと本人分からないんですよ。全然分からないんです。でも似てくるみたいですよ。親子って似てくるみたいです。顔も声も ある人は話し方も振る舞いも非常に似てくるものです。また親は子供を教育し、しつけをし、訓練をします。子供はそのような親の影響を受けていきます。それが親子です。レビ記で一貫して語られている、私が聖なるものであるからあなた方は聖なるものとならなければならないというこの言葉は命令のようであって、実は関係の問題です。あなた方は聖なるものにならなくてはいけないという命令ではなくて、もし私たちが父なる神様との関係が本当に親子の関係であるならば、神様が聖なるお方なので、そのお方に似てくる、それが親子です。これは命令ではなくて関係です。聖書の御言葉はたくさんの戒めが語られています。たくさんの命令が語られています。でも全ては関係の問題です。皆さんと神様の関係はどうですか？皆さんは神様と親子の関係を結んでいますか？子供は親に似てくるものです。私たちのお父さんが神様であるというならば、私たちは神様に似てくるものです。似なくてはいけない、似なくてはいけない、似なくてはいけない、私は母さんに似なくてはいけない、母さんに似るようにならなくてはいけないと思って今の私になったわけではない。勝手に母さんのようになりました。そして親子の関係が結ばれていれば、おのずと神に似るようになるんですよ。今日この関係なくして神様の御言葉に従うということはありえないということを知っていただきたいと思います。神様との親子の関係をもう一度しっかりと気づいていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合い、あなたが聖なるお方であるように、私たちも聖なるものとならなくてはいけない、それは戒めではなく、あなたを父として親子の関係を結ぶその中で気づかれていくものであるということを心からありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの日常の生活の中で、あなたにお父さんと呼ぶことができるそのような関係を与えてください。あなたに対して心からお父さんと呼べるそのような絆を与えてくださいますように、心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。